のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨開始にあるラザウォークの駐車場よりお届けしております。メールもたくさんいただいているんですが、今日もメールをちょこちょこっと紹介していきますよ。お相手はいつものように私東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
ありがとうございます、坂本です。
メールありがとうございます、はい、なんですよ。早速なんですけど、
はい、
メールをいただきました。これも初めての方、初めての方だと思うんですけど、はい、初めての方だと思うんですけど、
分かりました、分かりました。
トムチョンさんっていう方、トムチョンさんっていう方からのおメールでございます。はい、坂本様、東横名人様、はじめまして、トムチョンと申します。質問させていただくにあたって少し自分の紹介させていただきます。私は都内の F ランク卒業後、海外をブラブラし30手前で日本に戻ってまいりました。っていうか、この前のメールもそうだったんですけど、うん、自分語るときに、うん、なんか僕らがなんか求めてるんですかね、年収だとか F ラン代とか。
俺は F ランとか求めたことはない
ないですけど、
はい、まあでも一応
プロファイリングしてくれということなんですかね。
まずね、
まず、う
ん、そこから話を広げてください。
違うよバーカみたいな感じってないんですかね。
話を広げてくださいと。
あ、いろんなところに釣り玉を、
うん、
僕はブンブンブンブン振ると。
そうそうそう。
なるほど。
だってこれ昔のね、例えばあの、地上波のラジオだったら、うん、私は何の変哲もないつまらない女子高生ですみたいなやつだったじゃないですか。
うん、
昔は。
うん。
向こうの方はいいんじゃないですか。
あ、F ラン大学卒業後。
うん、
で、特に、日本に戻ってきました。特に能力もなく、特に能力もなく、できることは英語が話せるだけということで、外資系企業の役員専従のハイヤー運転手になり、現在15年ほど勤務しております。すごいじゃないですか、英語を喋れるって。
まあ、うん、そうだね、
うん。でハイヤーの運転手でしょ、
うん、
理想的な、なんか、あの帰国子女というか帰ってきた
理想的なのか。
いやでも専属のハイヤーの運転手でしょ。
まあ別にそのハイヤーの運転手でいいんであれば全然いいと思う。
それが多分杉村太蔵だったら多分ここから議員になってるんですね。うん、
杉村太蔵はトイレの掃除してたらいきなりあれなんでしょ、
うん、本当みたいな。
ほんまかっていう話なんですけど、
外資の証券会社の社長に、
うん、
いいね君って。で、役員の送迎の合間や一人で運転している際にいろいろなネットラジオを聞いており、その中でもノギツアールが一番好きです。
ありがとうございます。
そんな一番大好きなノギツアールにぜひ取り上げていただくメール、いただきたくメールを送信させていただきました。私は主にアングロサクソンとインド人の役員を乗せることが多いです。すごいこうグローバル企業なんですかね。
そうでしょうね。
うん、すごいすごいですね。
インド人の役員と喋ること俺ないですからね。
IT 系なのかな、
うん。
普段彼らは私みたいな底辺ドライバーに話しかけたりしませんが、たまに私に雑談してくれることがあります。そこで趣味の話になることがあります。そして海外の経営人、いわゆる年収100万ドル以上のセレブたちと、日本の経営者かっこ海外の経営陣が招待して同じハイヤーに乗ったりしますを、比較する場合、比較すると大きな違いがあったりします。まず海外、日本、どちらの経営陣も絶対好きな趣味があります。それはゴルフです。経営陣でゴルフをやらない人はほぼ見ないレベルです。ゴルフは世界共通言語のようです。そして日本人の経営陣が好きな趣味は女のいる店で飲むことです。そしてこの感覚が海外の経営陣には全くわからないようで、時には露骨に日本の経営陣に嫌悪感をむき出しにすることもあります。海外の人たちは担当直入で、高級デリヘルなどを利用することが多いように感じます。そうなんだ。
海外のやつにわびさびがわからんからね。
あ、そのキャバクラとか
そうい
うクラブとか行って、うん、駆け引きというか、うん、やらせるのか、やらせないのか、みたいなわびさび。
外に持っていけるのか、いけないのかっていうね。
うん、
なんかほら、外国人にはスズムシの鳴き声が綺麗に聞こえないって言うじゃん。
あ、ノイズだよな、
ものと、うん。そうそう。
まあ、こ 高級デリフなどを利用することが多いように感じます。女性との会話はワイフと楽しむという感じでしょうか。そして海外の経営人が好きな趣味として絶対にあるのが登山です。ようやくここからが本題です。なぜ海外の経営人は登山が好きなのでしょうか。本当に不思議です。日本に赴任したり、長期出張できた経営人に最初に言われるのが、今の季節登山登るのに最、今の季節登るのに最高な山をチョイスしといてくれということです。彼らはまず日本に来て休日ができた際、夏の場合は一応富士山に登って、つまらない山だね、日本人はあの山に登るより世界に誇れる日本のアルプスに登るべきだねというところまでみんなほぼ一緒でびっくりします。ベンツの G クラスを運転させられて休日に来たアルプスの登山口に何度行ったかわかりません。今まで数百人以上の海外の経営陣を乗せてきましたが、本当にほぼ 100% 山が好きです。日本の経営者の中にも登山好きはいますが、そこまでではいません。これはなぜなのか、博学なお二人にぜひ回答をいただきたいです。毎回のラジオ楽しみにしておりますということで、友長さんありがとうございました。
ありがとうございます。
メールのタイトル読まなかったんですが、海外セレブはなぜ山に登るのかっていうね、
はい、
なんでしょう、ビジネス書のような、
うん、
海外セレブが山に登るべき10の理由みたいな、
一冊書きますかそれで。
書けないですよ書けたら苦労しないですよこのメール。でちなみにこれちょうどね、僕も旅行から帰ってくるリムジンバスの、
うん、
リムジンじゃなくてリムジンバスねの中でこのメールを受信して
リムジン乗ってたんかと思いましたよ。
リムジンバス、
ちょっとこの季節に最適な漫画のキャラクターの銅像を教えてくれって
北郎でございますということで、うん、そんな意識ありました？
意識はないですね。
うん、
はい、ただ海外の方は山が好きっていうのは分かります、う
ん、イメージじゃないですか。
イメージ、
なんなんでしょうね、日本の経営者ってそんなに若くないからっていうのもありませんか。
でも若い日本の経営者が山登ってるのも見たことないです。
うーん、確かに、
うん、
なんなんでしょうね、外国の人って登山好きなのかな。そもそも
僕のイメージですよ、
うん、
勝手なイメージですけど、うん、その、まあ、例えばスキーにしろ山にしろ、うん、その例えば山登るんじゃなくて、例えばね、まあ、ウォーキングというかバックパッキング的なやつで何百キロも歩いたりするじゃないですか、うん、意外とああいうのってそもそもが成功した方たちの趣味っていうイメージはありますよね。
だから卵が最下、鶏が最下みたいな話になってますが今。
そうそうなんですけど、うん、そもそもがなんかそんなに庶民の趣味ではない。
そんな無理して過酷なとこ行くことないじゃないっていうのも、
まあ、おそらくもちろんニューヨークでもそうですし、
うん、
ヨーロッパなんかでもそうだと思うんですけど、
うん、
そもそも山に行くのが結構お金かかる趣味なんじゃないですかね。
ああ、車乗って行ったりとか、
うん、
旅費がかかったりとか、
うん、
でそもそもこれアメリカっていうか多分ヨーロッパの方ではすごいスキーがやっぱり盛んじゃないですか、
はいはい、うん、
でそうそう、みんな F1 ドライバーとかね、
うん、
すごくスキーが上手かったりとか、うん、みんなスキーの大会やったりとか、
うん、
シューマッハがあれおかしくなったら、おかしくなったというか怪我したのは、うん、スキーでぶつかったからなんですよね確か。
でもともとお金持って
る、お金持ちで、だからスキー山、
うん、
山がとにかくお金持ちが好きなんでしょうね向こうの人は。
テリトリーなんですよね、
うん、
お金持ちの人たちので
、どちらかというとまあ、すごい精神世界の話になっちゃうけど、日本人って自然に対してのやっぱ畏怖がすごいあるじゃないですか、うん、はぁみたいな、うん、でもひょっとしたら海外の人は山って攻略すべきもの、アタックすべきものって思ってるのかもしれない。
まあ、うん、アタックするべきものとも思って、まあ、そもそも上昇志向というか何かこう攻略
攻略
したがりなんでしょうね。
何でしょうね。
こういう成功した人たち
で多分旗をバーンって立てて、うん、やったやったって喜ぶみたいな。
うん。でその旗のああもうちょっとやな、もう一回もう一回って何度も取り直しさせられた妖刀みたいな感じでね。
ああ。
うん。なんかああいうちょっと山を攻略したいっていうのは多分あるかもわからないですね。
意識の中ではね。
ただおそらく世界中でも日本人ほど、
うん、
気軽に山登ってる国民もそうはないと思いますよ。
あ、おばちゃんがこうちょっとナップサック背負って、
うん、そうそう背負ってとか、金剛山にこれで今日で1020回目ですとか。
ああ、そういう意味では日本って
早朝登山みたいなのが正規であるような
山岳国だけど、うん、特段そんなに高い頂があるわけじゃないわけじゃないですか。
そう、だから普
通にすごくあるけど、
はい、登りやすい山がたくさんあるんで、うん、なんていう、そんなに登山に対して
構えるもんでも
ない、構えるもんでもない、ハイキングの延長みたいな
かもしれないですね、
感じでしょうね。うん、でもやっぱり海外から来て、まあもちろん登山が趣味っていうそのまあセレブの方たちからすると、
うん、
やっぱ日本って世界有数のね、やっぱり山がたくさんあるんで、
うん、
まあ山岳国ですしね、うん、世界有数のやっぱり登りたいとは思いますでしょうね、日本の山に。
また手軽なのかもしれないですね、案外。
あのねスキーもそうですけど、あの日本ほど手軽に手出せる国もそうはないですよ、やっぱり。
すぐ行けるわけです
よ。そうです、そうです。
だからすごい国土が広くて、ふもとまで行くだけで1日かかるとかじゃなくて、いや、2、3時間と行けるよみたいな感じ
で。だから例えばエベレストのアタックするのに何千万かかるとか、うん、ヨーロッパでも、キリマンジャラ、キリマンジャラアフリカか、マッキネとかいろいろあるじゃないですか、うん、山が、スイスとか。
うん、
やっぱお金かかるじゃないですか。
だってシェルパー雇う必要なくて、ブーンってベンツの G クラスで行けるわけですよ。
行ける。上高地までは行ける。
うん、
で、まあ、言ったらね、ヨーロッパではやっぱりある一定レベル以上でないとなかなか 手の出せない山が、日本では大学生がバンバン登れるレベルなんで、
うん、
セレブが、日本の成功してるセレブの、まあ、なかなかいるんでしょうけど、
うん、
そういった人たちのテリトリーの趣味ではないですよね。成功したよっしゃ、ついに俺も槍ヶ岳行くかみたいな、そういう感じではないですよね。どっちかというと、いや、ナスカどっかのゴルフの会員権買っちゃってねみたいな方が成功したっていう感じはあるでしょ
う。うん、
日本にとったらどっちかというと、僕のあくまでイメージですけど、登山上村直美フリーターみたいな、
死ぬみたいな、
なんかもう定職に就いたらそもそも登山できないよみたいな、うん、なんかもう山小屋で働いて、普段はなんかアルバイトして金が貯まったら山登りに行くみたいな、
学みたいな世界ね。
どっちかというと負け組に近い、うん、
自由人
に近い感じで、うん、セレブの趣味ではないでしょうね。
セレブの人が、うん、そのリスク回避とか、うん、その自分が怪我したら影響ないとかって考えないのかな。
いや、でもセレブの人たちの趣味って、例えばヨットにしろ、スキーにしろ、山にしろ、
うん、
全部
姿勢と人隣り合わせ、
そうだから普段の仕事で味わえないところ、
うん、
自分の力だけでその命をこう守っていかないといけないとか、なんか危険を察知しないといけないっていうところに身を置くのが大好きなんでしょうね。
やっぱり根っからの戦闘的な、
根っからの戦闘的なのか。日本人の経営者の人ってほら、どっちかというと守りに入るじゃないですか。成功すればするほど守りに入って、いや、そんな、なんか、
それ怪我したら困るし、
そう燃費をなんかとか言ってませんみたいなこと言うじゃないですか。本社からの指示はありませんみたいな、
うん、
なんか上に行けば行くほど守りに入っていて、多分ね、三菱の上層部もね、もっと槍ヶ岳とか登ってたらあんなことにならなかった
んだ。ならなかったでしょうね、うん、それは思いますね。
だからもう上に行けば行くほど、なんかこういろんなものにチャレンジするのがちょっと怖くなるのが、やっぱ日本人なんでしょうね、
うん、
地位を守りたくなるというか。おかしいな、でもダメ親父の中に出てきた大企業の会長はアウトドア大好きやってんけどな。
テントが好きとかそんな話じゃないですか。キャンプ、
あ、キャンプが、あ、でも確かにな。でもかといって、その大企業のセレブ経営者の人たちがスノーピークでキャンプしてるのも見たことないしな。
どこを使うんですかね。その海外セレブはスノーピークは使わないと思うんですよ。
いや、使わないですね。そもそもこのメールにあるように、おそらく日本アルプスとか中央アルプス、南アルプスも攻めてるわけなんで、スノーピークなんか担いでたら遭難しますよ。あんなクソ重たい。まあでもやっぱり、その白馬にしても、まあ、今年の冬1回だけ行ったんですけど、まあ6割方外人でしたね、白人で。まあニュースで見ても皆さんおっしゃるのが、東京から 2,3 時間で来れると。
奇跡だ、
うん、ね。俺ついさっきまで東京の会社で仕事してたんだよ、うん、ほんで今ここのスノーパウダーパウダースノーの中でスキーだよ、キャッホーみたいな、
なるでしょうね、
うん、 天国だな東京はみたいな、うん、
東京圏なんですね多分彼らから。
東京圏なんです白馬とかは、
うん、
ね、白馬ってやっぱりもうパウダースノーというかそのもう雪質がすごいいいっていうのが分かってるんで、うん、なんで来ないのかね他の日本人の子たち人たちはみたいな、
うん、
どっちかというとだから日本人はやっぱりありふれすぎてんでしょうね山とか雪が
恵まれすぎてるのかな
恵まれすぎてんでしょうね、
うん、
だから逆にね例えば大阪なんかであのちょっと仕事で知り合った外人の人とかに聞くと飛行機で3時間も乗ったら沖縄でキューバできるんだよみたいな
まあ狭い国土ならではですよね
そうで冬になったらニセコにいてもう雪の中でもうスキー三昧だよ、
うん、ってことは本当に国土が縦長だから
縦長で
多様なんでしょうね
で適度に狭くて、
うん、
で上下のあれも海抜0メートルから3000メートルまで、う
ん、キュッてなってる
キュッてなってるから
それは多分コンパクト昔は地殻変動があった時にえらいことが起こってたからこんなになってるんですよね、
うん、
多分
でももともとおそらくやっぱりあのニワトリと卵じゃないですけどもともとがやっぱり向こうのお金持ちの趣味として始まったその延長線上に探検とかそのエベレスト
そうですよね。だから、よっぽど余裕がなかったら、そんな変なとこ行こうって思わないですよね。
う
ん、
そう。だから、そもそも貴族の延長じゃないですか。
うん、
貴族の趣味の延長に、こう、探検があったりとか、うん、その登山があったりとかしてたんで、
うん、
おそらくそういうのが、未だにやっぱり多少はあるんでしょうね。うん、まあ、だから、テニスにしても、その、水泳にしても、若干そういうところ、まだちょっと残ってる部分もありますけど、
うん、
やっぱ一定レベル以上でないと手の出せない趣味っていうのが、やっぱ海外には、日本人が思ってる以上にまだ残ってる
でしょ。なんか敷居があるんでしょうね。
うん。だから日本人って本当に言い方失礼ですけど、お金がなくてもゴルフもテニスも水泳もどんなスポーツでもできる環境があるんで、スポーツって誰にでも開かれた、
うん、
うん、本当にもう公平なものっていうイメージしかないじゃないですか。
ないですよ。
小学生やったらみんなクラブに入って、
うん、
それこそアーチェリーもできればサッカーもできれば、うん、自転車にも乗れて水泳もできてテニスもできるっていうこと自体がそもそもが
当たり前に思ってますけど、
ね、当たり前に思ってますけど海外に行くと、ラグビーやってる人って貴族ばっかりみたいな
お金持ちなんでしょラグビーやるなんてやるじゃん坂本みたいな
そもそもだってケンブリッジとかあんな学費なんものなの
そう
ものすごいでしょあれ、
うん、
あのアメリカのハーバードとかみんなそうですけどだからおそらく選ばれあの程度の出会いと手が出せない趣味の一つかもわかんないですね、うん、登山っていうのが
じゃあ女の子は案外山登ってる外人見たら、
うん、
すっごい金持ちで、
うん、あの額か金持ちかどっちかでしょうね、
うん、大外れか
いや大外れっていうかこう山に人生かけて中にはほらほんまの山に行ってるやつとあとただのシェルパーっていうやつもいるかもしれないエベレストで声かけて金持ちかなと思ったらただのシェルパーやった
それ見たらわかるでしょ多分
でもほんまにでもあれやもんねスキーの大回転とかやってる中にも貴族とか金持ちとかおるもんねあれ普通にだから日本人の方がおかしいんかもわかんないですよ
感覚的にね
感覚的に
誰でも彼でも、
うん、だってさ四国八十八ヶ所のお遍路なんて食い物も金もないけどもいつまで周りからこうお金とかこう食べ物もらいながら何周でも回ったりで遍路小食みたいなやつもおるぐらいでしょ、
うん、
なんかそういうなんかこういろんな人が何でもできるからまあちょっと勘違いしてる人たちもいて、
うん、
ね河川敷でゴルフ行きながら金ないのにゴルフすんなよって話じゃないですか本当に日本ってほんまお金ないけどスポーツできる幸せな国やなと思いますね。う
ん、ってことなんですかね、多分、うん。
いや、だから僕なんか今、はっきり言うと、あの、うん、周りにアルプスだらけなんですよ。
うん、坂本は最高の環境で仕事してるね。
あ、それ言われますよ、
うん。
特に登山好きな人からしたら。
うん、
だって、会社終わって夕方から山登り始めたら3000メートルついてるんですよ。
まあそこそこの標高ではあるからね。
うん。でも、
うん、
行かないですからね。
うん。
毎日見てるから。それは、いや、確かに全くその通りだよ、
うん。
日本アルプス登るべきだよって言われるけど、毎日見てるから。いや、確かにまあ、富士山が思んないっていうのは同意しますね。
うん。
まっすぐ登るだけなんでね。 でもあの富士山のご来光見て感動する外国の人もいっぱいいるんで、ああいうのはおそらくそのセレブじゃなくて本当に日本とか富士山とか桜に憧れた人たちが感動してるんでしょうね。本当に登山を趣味としてる人からするとやっぱり富士山よりもやっぱり北アルプスとか、あの南アルプスとかに行く方が全然いいと思いますね。まあいい山他にもいっぱいあるんですけどね。
まあね、いや本当にだから事故とかそんなん全然気にしてないんだっていうのは。
しかも知らないんですよセレブの人って。
知らない、運がいいから。
いや、あの計画ちゃんとしてるんで。
うん、登山届出してなかったりとか。
いや、そういうのないんじゃないですか、
ね、書いてるんですか英語で、出しておいてよって言われて、
まあ、もちろん周りも全部ちゃんとするんでしょうけど
待ってるからね多分下でね。
あとなんかやっぱりね、そこ の, あの生命力が違いますよね。
うん、
万が一遭難したとしても
なだりにあっても多分
多分
なんか水筒みたいな
シューってやってるか、
生き残ったりとか、
うん、そこら辺もやっぱりやっぱそういう人でないとなかなかその会社のね、トップに行くこともないでしょうし、
運も強いんでしょうね、
うん、自分一人の命助けられんやつがそんなね、自分の会社何千人の命背負ってられないですから。
ってことか。すごいですね。
登山趣味にしたらどうですか。
僕は、
はい、
僕は、
うん、
いやー汗がね、汗かきで臭くなるんで、いいです。
意味がわからないし、意味がわからない。汗かきだから登山にできませんとか。
いやいや、なんか臭そうじゃないですか。
今時の登山ウェアは本当すごいですよ。
消臭の。
はい。
おお、また金かかるんでしょ。
金かかるっていうのか、セレブの趣味やって言ってるじゃないですか。
もうセレブじゃないもんだって僕。
でもね、登山グッズって最初に一回揃えるだけで、あとはそうでもないですよ。
まあ家族が心配したりね。
家族ってあれでしょ、匂いが嫌いな人でしょ。
匂いが嫌いな人だけで、で帰ってきたら臭いって言われそうなんで。
一緒に登ればいいじゃん。
あ、もう無理、絶対無理って言われ
ます。
しんどい。
しんどいって。海外セレブにバカにされますよ、しんどいとか言うたら。
もう、she's tired
っていうの。
She hates my smell. She hates my smell.
絶対バカにされるわ。
で、
まあでもあれですよね。北アルプスの登山口までベンズで送ってもらうっていう時点で、
うん、G クラスってあれでしょ、ベンズのジープみたいなやつでしょ、
うん、そうそう、あれで登山口まで送らせるっていうのが、うん、多分日本の登山好きからしたら、
うん、じゃあどうだ
ってなるんでしょうね。妹あよこかお前はっていう。
三浦さんはヘリコプターで下ってくるんでしたっけ。
それを登山と言うのかっていう、
登山、まあ山登る下山じゃないからね。登山には間違いないよねって、でもナスビさんがエベレスト行ったみたいですね。
セレブですからね。
セレブですね、ナスビ、ね、
ナスビさんはセレブですからね、あの熊本のために。
いや、熊本のためなのかな、東北のためって言ってました最初。
あ、東北のためか、えらい時期が遅れてしまって熊本のためになってたね。
もう、あ、もうマジで、後付けやろみたいな。山登ってると中に地震あったやろって。
たまたま、
たまたまね、熊本のために、
いや、まあでも備えにエベレストっていい山かな。
さあ、まあ一番高いからじゃないですか多分
ってことなんでしょうね、やっぱりエベレストよりも難しい山いっぱいありますけどね。いや、でも大変でしょうね、日本こんだけ山あるから、今あの季節に一番いいところチョイスしてくれよって。
登山したことないのに一応皆さんがここいいと言われます、どうぞって紹介するんですかね。谷川岳ですって。
八ヶ岳です。新潮ヶ岳です。まあ間違いないですけどね、アルプスのどっかに連れて行っとけば。まあそう考えると関西っていい山ないですよね。
ないですね。
もう何がショック、まあショックっていう言い方もおかしいですけど、百名山にほとんど入ってないです。関西で入ってってるのはあれでしょう、滋賀県の伊吹山ぐらいでしょう。
ああ
、あれ以外でももうほぼないですからね。いや、だから東京とかこっちの人が思ってる以上に関西の人って、山って別にみたいな感じが、
あ、かもしれん。関西はそうかもしれない、
だからこっちだったら富士山とかアルプスとかいっぱいあるじゃないですか。そういうなんかみんなが思ってるような、まあ、岩手やったらいろいろあったりとか、北海道行ったりとかあるんですけど、関西って大した山ないんですよ、 六甲山と金剛山でしょ、
うん、
小学校の遠足で行くとこでしょ、
僕ら登れますから。
そう、
僕おばちゃり、ママチャリで登りますからね。
1000メートルないんですもんね、六甲山。
ギリギリ、うん、金剛山1000メートルジャストぐらい
で、六甲山が700か800ぐらい、うん、なんかもうそれこそほんまにあの学校終わってから登っても行って帰ってこれるレベルなんで、
うん、
本当にねこっちの人のその山に対するハードルが低すぎて、
うん、
別に何もないですよね、山に対する憧れとか、
うん、
なんかたまたま大学で山岳部に入って、最初はあの滋賀県の平山系で冬山デビューして、そこからようやくアルプス行ったりとかして山にハマる人はいるんですけど、うん、登山趣味っていうよりはなんかハイキングが趣味ぐらいな感じですからね。
ちょっと登山の意味合いが違うのかな。
ちょっと違いますよね、ものすごくちょっと短すぎて、
うん、
なんかあんまり憧れというかその山に対する尊敬の念みたいなのも全くないですね。
そしたら海外セレブからしたら宝の山じゃんって、うん、
いやもちろん思ってると
思う。なってるんですよね、おそらくね、
はい、もうスキーやら登山やらそういうのはもう日本っていうのは宝の山に見えると思いますね、
うん、
はい、山の数が尋常じゃないんで、
うん、近いし
近いし、
まあ何よりもなんですよね。
そもそもだってハイヤーで、ね、根元まで行けるっていう時点で高速使ってね登山口まで行けるっていう時点でも
ね、帰りは足伸ばしてハハハハって、
そうそう、温泉によって帰ってくるわけでしょ。
こうこれから一発高級デリヘルで抜こうかなみたいな感じなのかな。
喋ってるなんてめんどくさいじゃないかって言って、うん、でデリヘル読んだらなんかもう
喋るよりしゃぶらせろよみたいな感じなのかもしれないですね、うん、
まあまあ、まあメジャーリーガーが日本に来ると必ず吉原行くって言いますからね、
うん、
すごいデリシャスな感じなんでしょあれいやまあいいんじゃないですかね、
うん、
あのセレブな趣味ですよ、おそらくはセレブな趣味なんだと思う。あとはやっぱ制服感でしょうね。
うん、そうでしょうね。
何かを制服するのが好き。
うん。
だから向こうのセレブの、まあ、経営者の人たちってさ、どっか成功してんのにまた行くじゃん。
うん。
コカ・コーラで成功したらまたアップル行くかみたいな。
うん、君は一生砂糖で終わってていいのかみたいな。
いいですよ、ね。
いいですよ、ぐらいやったら。いや、コカ・コーラは僕自信持ってます。
そうそう。
世界に貢献してると思います。
もう砂糖で十分じゃないですかって。俺らは思うけど、向こうの人たちは、そうだ。もう一回っていう、だからあれは要はいろんな会社行くっていうのはおそらく山を登ってるんでしょうね、うん、ずっと。
そう考えたらベネッセ辞めた原田さんなんかもクライマーなのかもしれないですね。
頂上に登ってないですけどね、毎回毎回
下る専門かもしれないですね。下山
専門、アタック断念します、ささささ断念します、天候不順
で、スポンサーから金もらえたみたいな、
うん、天候不順です降りてくるっていう
天候不順じゃないけど天候不順ですって、
はい、そうそうそう、まあ悪いことはしてないと思うんですけど、まあ運が悪かったら、
悪いんでしょうね、
うん、ちょっと最近引きが弱いってことなんでしょうね、
と、うん、いうことでね、はい、その海外セレブの人と知り合えるっていうのもね、なかなかいい経験だと思うんで、はい、
ですね、
うん、ちょっともっといろんな話聞いてみたいですね、この人にね。
トムチョさん、どんなとこでご飯食べてるんでしょうね、
この人は。トムチョさんが、
いや、トムチョさんは多分俺らとそんな変わらないと思うけど、
うん、
なんか意外とほらそんな銀座の寿司屋ばかりで毎日飯食ってるわけ
でもない。毎日キューベでは食えないですよ。
そうでしょ、
うん、
予約も取れないだろうし、
うん
うん、その日常です、常食は何なんでしょうね、
うん、案外セブンイレブンのおにぎり食ってたら嫌ですよね。
いや別に嫌じゃないです、全然嫌じゃないですよ。だってたまにね、海外のすごい人たちが来て日本で一番買うものはこれだよみたいな感じで変わったもん買って帰るじゃないですか、
うん、うん、
どっかの会社の人が言ってますよね、あれ誰やったかな、やっぱり日本で一番解読感があるコストパフォーマンス高いものはこれだねって言って、スカイライン GTR5 台ぐらい買ってた感じがしそういうののセブンイレブン版があるじゃないの。
あ、もっといい、もっと、もうちょっとね。
そうそうそう、うん、うん、
気になるな、すごい気になってきましたこれ、
うん、
うん、
実際に登った山も知りたいですけどね、僕は。
そうですね、
うん、
またぜひともなんかもっと細かい海外セレブ、はい、
その個人情報に触れない
範囲で、
海外セレブが、海外セレブが OK って言うたらデリヘルとかね。
それ僕ら行けないですよ、多分。
あ、そうなの？
会員制だから。
あ、そんな高いものがあるんですね、やっぱり。もちろん。
多分。
あ、この人知ってるっていうような
女の人。芸能人の卵とか、
あ、はいはい、
加納姉妹が元いたとことかね。
あ、
よくわかんない。
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 ほんまにあんのか、
ほんまにあの、もう都市伝説で言われるような。都市伝説
で。
うん、コンビニに貼る芸能界やばい話で読むようなところがよとしたらあるのかもしれない。
そういう話を聞いてみたい。
そういう話聞いてみたいですね。はい、実は、 デリヘルの改装をしてましたみたいなね。
あ、はいはいはいはいはい、
そういう人からもねメールも、ね、はい、欲しいですね。
よろしくお願いします。
お願いします。上に立つものね、
うん、
いろんなリーダー論とか、
うん、
まあいい管理職にはなるにはとか、
あ、そういう
本を
ちょっと読みたくなる年頃なんですか。
読みたくなる年頃というよりも、僕がね、
うん、
この4月で、
うん、
そういう立場になっちゃったんで、
うん、
必死に内示を受けてからいろんな本を読んでたんですよ。
わあ、嫌な上司。
いやいや、まあ一応心構えみたいなのを、
うん、
もうでも実際に着任していろいろやっていくと、そんなもん気にしてられないぐらい、
うん、
まあね、お忙しくなるっていう感じなんで。
みんなの前で読んだったらどうや。
ああ、読むと、
うん、
で
人望のある上司になるためには、
でね、
うん、
その中でよく読むのが、部下の叱り方ってある。
それこそみんなの前で読んだったら
いやいやいや、で部下の前で叱るときは、
うん、
部下を叱るときは、
うん、
みんなの前で叱らずに、うん、二人きりになって会議室で叱ってないとダメだよ、褒めるときはみんなの前で褒めてあげようねって、これまあセオリーじゃないですか。
まあみんなの前じゃなくて二人きりで叱ったら今度はネチネチしてるとか言われるんでしょうね。
でもやっぱ僕は二人きりの方がいいかな。
うんうん、
うん、っていうので
僕はみんなの前ですけどね。
でやるんですけど、
うん、
案外それを自分の上の上とかは全然やってくれないんですよね、う
ん、そんなんしたら見たことないですよ。
いやいやいや、
みんなの前でないと物を投げつけても意味ないだろうみたいなこと言われましたから。お前を叱ると同時に周りにも気合を入れてるんだ的な感じ。
なるほど、
うん、
まあそういうマッチョな上司もいらっしゃるっていうので、
うん、
で僕はちょっとねあるプレゼンがあって、
うん、
実際にまあ担当の人がプレゼンの内容を上の上の上ぐらいに説明とかそいつが説明せんとダメだった時に、
うん、
ボコボコに言われるんですよ。でフォローはするものの、
うん、
フォローはできない、しきれなくて、後でごめんな、フォローできなくてっていうのを謝ったんですけど、
うん、
その彼には。
うん、
でも、なんかそういうね、本を読むと、
うん、
逃げ道は作ってあげないとダメだよってよく言うんですよ。
何の？
追い詰めすぎたらダメだと、
うん。
その、怒られる人にも逃げ道を作ってあげる必要はあるよ。逃げ道は確保してあげてねっていうことを書いていて、
あ、僕はでも怒るとき必ず逃げ道を塞いでから怒りますからね。
そういう人もいるんですよ、
うん、
でリズメで八方塞がりで、うん、ごめんなさい、もうこの時間早く終わってくれみたいな、
もうあの固まっちゃうぐらいので
、サンドバッグ状態にその担当の人はなるわけですよ、
うんうん、
で僕はもうやめてあげてっていう、
やめてあげて
ってなるんですけど、はい、僕の方もグッと睨みながら、何に指導してんだよお前って
怒られるわけです
ね。わけですよ、またそれもみんなの前で、うん、ちゃんと見なきゃダメじゃんみたいな。
もう昔の人らって逃げ道のない過去横の陣を引いてきますからね。
そう、
うん、
だからこれ逃げ道作るってどうやって作ったらいいのって、いや怒ることは簡単なんですけど、
うん、
逃げ道の作り方ってどうやって過去のその偉い人たちは、
うん、
作ってきたのかなっていうところと、で実はそのね、いろんな本を読むんですよ。読むんですけど
読むかなあかんねやろ。
いやいや、読むんですけど、
うん、
その逃げ道の作り方に関して、
うん、
具体的な逃げ道のサジェッションってほとんど本に書いてないんですよ。
書いてないよそんなこと。
逃げ道って何なの。
ただ俺たまに逃げ道作るときあるんですよ。
自分で
いやいや、相手に。
相手に。
逃げ道を、かっこよくの陣で、ちゃんと逃げ道開けてますよ、こっちって言ってるのに、
うん、
いや、そっちちゃうやんっていうところに逃げるやつおるんですよ。
あ
ほんで、俺がわざわざ、いや、ちゃうよね、ちゃうよね、こうだったから失敗したんだよねって言ってるのに、
うん、
いや、違います、こうだったんです。そうだったとしたら、君、もっとダメだよ。俺がわざわざこっち逃げ道こっちに逃げろよって言ってるのに自分でわざわざ袋小路に迷い込んで最後急須を猫を噛む状態で逆ギリしたりするんですよ。
ああ、それは一番腹立ちますね。
そう、ほんでなんか噛みついてきてこっちももうせっかく逃げ道用意したってのになんかちょっと半分嘘ついたようなやってました的なこと言ったりとかして、うんうん、結局しょうがないから論破していくじゃないですか、
うん、
いやだってこうなったんだからこうしたのに決まってるでしょ、
うん、
何のためにここでこうやったのって言ったらもう黙りここだけ、
うん、
じゃん、
うん、
あの逃げ道用意してあげても
逃げ道通り行かない
行かないですからね、
そういう人は。
うん、
うん、
まあ、もちろん俺の逃げ道の、その、誘導の仕方も悪いんでしょうけど。
だから、逃げ道を作るのって、すごく難しいよなと思って、逃げ道作れた試しがないんですよ。
筋道っていうか、こう、理路整然で、筋道立ててやっていくと、うん、逃げ道なくなっていくんで、
うん、
穴だらけの怒り方したらどうですか。
わざと？
わざと。
うん。
お前なんか嫌いだーって言って。
いやいやいや。でまた怒るのも難しいじゃないですか。
難しいですか。
まあこれってどう思うかなみたいな。
そんな思ったことがない。
いやいやいや、まあまあこれは良くないと思うよ、
うん、
だからこれを風にしてほしいんですと、うん、あなたにはこういう風に変えてほしいと、
はあ、
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 もっとスパッと怒ってくれる方がいいな。
何やってんだよバカ。
そう
ですか、
石橋的に。バーカバーカって。
じゃあまあ慣れてくるのかもしれないですけど、うん、年上のね方も多いんで、何やさんはとか。
まあでもさすがに俺も年上の人にいろいろこのものを教えるときは、うん、怒ることはほぼないですね。
でしょ？
うん。あの、あ、いいです、いいです。ほんで、ついつい言っちゃダメなんですけど、あ、もうあれだったら僕やりますからって。
無理だったらいいですって。
そう。でもそれが、どうも、かなり傷つくみたいですよ。無理やったらいいですとは言わないですよ。でも、あ、いいですよ、いいですよ。あと僕やっときますからとか、あの、もしあれだったら、僕に言ってください。僕やります。一緒かも。
うん。うん、でも本人でもあれなんですよね。
でも後で
怒られるよりか無視されることの方が仕事を取り上げられる方が絶対ダメージはきついはずなんです
よ、ね、そう。でも後で聞くと、うん、そのね上の人が聞いた話によると、
うん、
やっぱりその自分が足手まといになってるっていうのは、
うん、
やっぱりこうね
自分の中では気づいている、
傷つく、
うん、
足手まといになってるのが傷つくらしいんだよ、うん、でしょうね、足手まといだからねみたいな。いやどうしたらいいんだっていうね。
だから
足手まといじゃなくて、あなたはすごい役立ってますよっていうふうに言わなあかんのでしょうけど、
うん、
でも教えないとできないんです、
うん、
で教えると自分は足手まといになってるって言うんですよ。
うん、
どうしろって。
だから本当に逃げ道って逃げ道作るのが一番大切なことのような気がしてならないですけど、
そうだから子供を怒るときって、
うん、
逃げ道なんか気にしないじゃないですか、
うん、
あのまあ何してんだお前って言って勉強しないとダメだよみたいな、まあ、怒り方するとするでしょ、うん、バーって怒ったら、昔やったら子供の逃げ道はおばあちゃんやったりしたわけでしょ、だからまあおばあちゃんが、
うん、
まあ、昔はそう逃げ道になってたり、
おじ
いちゃんが逃げ道になってた、
う
ん、だから子供に対して別に逃げ道作るとかそんなのは全く、
うん、誰かがフォローしてくれる
わ、そうフォローしてくれるやつがおるからって思って怒るんで、特にそんなは考えないんですけど、
うん、
そもそも年上に怒るっていう経験がほぼないんでね、うん、今まで、
うん、
だから、まあ、僕もそうなんですけど、
うん、
その人にその僕が例えば、まあ、だこうじゃないですよって言って、その人が誰かにフォローしてもらうっていう年齢でもないでしょう、もう、
うん、
もうすでに
その斜め上の関係みたいなよく言うじゃないですか、
うん、
あの親でも子でもなく、
うん、
あの近所のお兄さんに相談しようみたいなね、
うん、そういう
そのお兄さんって言ったらもうシニアスタッフとかになったり、ね、
そうそうそう、うん、だからそう考えるとやっぱりね逃げ道は難しいですね。
だから逃げ道を作らないと多分メンタルやられる人間も出てくるはずだし、
でも 僕みたいにね、うん、逃げ道だらけにしてですよ、うん、僕やりますから大丈夫です、大丈夫、僕やりますからって言ったら足手まといになってる気がしますっていう風にとらわれちゃうわけですから、
じゃあどうやっていいんですか、やってみて
見せて
見せて
そんな山本五十六的なね
ってよく言うじゃないですか、そんなことばっかり言うて、そうすれば人は動かじみたいな、
いや、ま、それは全くその通りで、うん、10代20代の若い子にはそれでいいと思うんですけど、うんうん、今さらそんなあのもうあの歴戦の勇士のね、うん、でもゼロ戦の運転したことないっていうような
福座にずっと座っていました。
そうそう、そういう人が来てですよ。うん、でもゼロ戦しかないですと。
うん、
どうします？でも一応エースパイロットなんですよ。
マジで？
いや、なんか知らんけど。
エースパイロット、待遇だけがエースパイロット。
そうそう、待遇だけはね、福座に座ってたけど、うん、でも、うん、
でもなぜか運よく
生き残ってきて、6機以上撃墜してると。5機以上でエースパイロットでしたっけ？
あれ、うん、あの一緒に乗ってた人がね。
そうそう。ってなると、いや、今度の新型機のこの試電会はですね、言ったら、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな。
まあ、ゼロ戦と試電会やったら全然乗れたと思いますけど、まあ、もう F15 とか16の世界なんでしょうね。
おそらくもう電子機器が周りでバーってあって、うん、ヘルキャットしか乗ったことないけど、いきなりイーグルですかみたいな感じじゃないの。
うん、
だって俺エクセルの使い方から教えたりするよ本当に。
ああ、
なんかただ名人のさっきの怒り方は、うん、逃げ道全くないね。
え？ああそうですか。
だから名人の怒り方は、
うん、諭すっていう感じ。
大人すごい大人目線で怒られてるんで、もうこっちは
それが、うん、あ、こわっぱが。
うん、黙れ、小アッパみたいな。
小アッパが、必死になって俺のこと怒ってるぜ。可愛いやつだな、みたいな。
もしくは、もう本当にもう上から怒られてる感じがするんで、うん、もう何を言っても多分ダメだなっていう感じ、
うん、
ちょっとダダこねってもいいんじゃない？
こうやってこねないと困ります
もうみたいな。
なんで？
そうそう。ほんだら周りの人が、うん、もうあの人ほんま困るでしょっていう。
うんうん、
でもいつもアナで
いつもアナでとは言われたくないな
言われたくない、
言われたくないな、
うん、でも多少はそういう隙も見せないとね。
だから逃げ道って何なのっていうのをここずっと考えてるんですよ。
だからあなたがそういうあの論戦というかに負けた時のことを考えればいいじゃないですか。
え、うん、まあ、
でも負けず嫌いなんでしょ。
いや負けず嫌いじゃないです、八方塞がりですよ僕の場合もう、はいはい、すいません、すぐ言うようはない。
そうだからね、逃げ道って難しいですよね。まあ俺は大抵は途中で、あ、でもこうだったのかなっていうような。
いや、唯一あるとしたら、うん、ちょっと笑いを混ぜるとかっていうのでちょっと茶化してみるとかね。
茶化すっていきなりあかんやそれ。
いやいやいや、じゃなくて、
うん、茶化すってなんかアジャパーンとか言ったりするの。
いやいやいやいやいやいや、まあね、こんなん言ってもなんなんだけどね、うん、みたいな。
茶化してないや全然、
うん、なんか難しいですけど、うん、ちょっと笑わせるみたいな、
ね、あ、ほんで笑ったらちょっとイラッとするんでしょ。
いや別に僕がですか。
いや向こうが。
向こうは、うん、いやそれはないですけど。
あ、それはないんだ、
うん、母って、
うん、イライラしてる場合がーって
言いながらそんな言わないですよ。
いや昔の人おったよね。ギャグ入れてこっちがヘラって笑ったら、ヘラしてる場合がーとか言って、
まあまあね、
で怒ってる自分に対してますますテンション上がってくるっていう、
うん、まあありますよね、
うん、
壁打ちみたいな感じになって。
昔の人いいっすよね、
うん、
でも昔の人はあの僕らの上の世代から怒られたことを考えると、うん、逃げ道だらけでした、
うん、
お前朝と言うてることちゃうやんけとかなんかもうこっちが半分おいおいちょ待て待てって突っ込みどころも満載の怒り方してくれたんで、
うん、
逆にそんなにストレスにはならなかった。そういう意味では
ケッてなると思って、
そうそう、で後でそのまあ同期とか仲間内であいつ言うことちゃうよなっていう風に 発散できるみたいな、
うんうん、
ある意味理不尽やったんだよ怒り方が。
じゃあ理不尽な怒り方するっていうことが、
そうそうそう、
逃げ道になるって
ことですか。逃げ道になるんですけど、今理不尽じゃないでしょおそらく。
それは一つの回答なんだ。
理路整然と怒ってるでしょ今、
うん、結構ね、
うん、ほんで誰にも相談できへんぐらいみたいな、
うん、でみんなの前で怒らないっていうと、うん、もっとダメージきついか
でしょうね。
あれ大体怒るときは会議室に呼ぶみたいなんて、
もうそれでだから会議室に呼ばれた瞬間にみんなドヨーンってなるんでしょ。
なった、いやあいつとしたらどっか移動かなとか、
あだってなるんでしょ。
まるであのメジャーリーグのロッカーで札が貼ってあるみたいなもんですよね、
うん、今日から
呼ばれたみたいな
今日からマイナー行きみたいなだから昔の人は逆にそういう意味では良かったのかもね。
うん、
めちゃめちゃでしたけど。
そっか、もっとスタンドプレイで怒った方がいいんですかね。
もっとまあもうちょっと理不尽に怒る時も。
じゃあ僕の上の上は、うん、そういう風にみんなの前で聞こえるように、うん、僕と担当者怒ったのは、
うん、
まあある意味あれなのかな。いやそうでもないな。純粋に腹立って怒ってたやろうな。
でもそれは突っ込みどころもあるわけでしょ。
ない。
あ、そうなの。
整然とおっしゃる通りですとしか言いようがなかった。じーっと睨まれたらこっちも睨み返すしかなかったです。はいはいって。
それは君のあれですね。
はい。
指導教育が悪いですね。
そうです。
プレゼンの。
はい
はい。
そうです、
ね。はい。考えてちゃんと。
はい、
はい、
頑張ります、うん。どうやって直すんだよこの時間で。できる範囲でやります。
できる範囲でいいもんできんの？
頑張ります。
頑張りますじゃないんだよ、結果が欲しいんだからさこっちは。
はい
はいじゃねえだろ
それ。今多分ねラジオの前で過呼吸になってるかもしれないですよ
でもそんな感じでしょ。
いやまあ言ったらただはいって言ったら、
うん、
あー、うん、頑張れで、
あ、優しいじゃん、優しいじゃん。
いや、それで終わるのがある意味、まあまあ、最後の逃げ道なん
ですね。逃げ道ですよね。そこで、はいじゃねえだろって言われたらもう、逃げ道囲われたもん。
ただ単にもう、そうかも。難しいな、逃げ道って。
うん。まあだから、もう、やっぱ今みたいに、その、はいじゃねえだろの手前で切ってよ。じゃあ頑張れって、
はい。はい、頑張って。
うん。
期待してないけど。
はい、じゃあ、それあかんやろ、だから。
いや、行間から読み解けるのは、うん、もう無理だね。まだ無理だろうけど。
けど、できる範囲で頑張ってみろと。
うん。
うん、っていう話でしょ、
うん。
うん。で、万が一できなくても責任取れとは言わないよ。っていうのを行間から読み取れと。
うん、そんなん読み取られへん。
無理や
で、後で帰って、担当者には、うん、ごめん、かばいきれなくて俺がしょぼくてごめん、うん、っていうなんて言ったのと、
うん、
プレゼン前にあれ言うのはないわな。そんなもん今テンションだだ下がりやから気にしたらダメですよっていうぐらいが精一杯でしたね。逃げ道って大切だなって、で逃げ道って何なんだろうなっていうのをすごく感じましたね。
まあ逃げ道は取り方の方にもよりますからね。さっき言ったようにせっかく逃げ道用意したってもそっちの方に逃げへんやつもおるし、
うん、
そっち煙が来るよって言うとね、煙の方に逃げるやつっているじゃないですか。
いやでも人間ってそんなもんなんでしょ。危ない方に行くっていうのは子供でもそうでしょ。
そう、ほんで一人が走ると全員そっち行くからね。
うん、
お前ら全員でなんや全員で湖飛び込んで、お前らネズミかお前らみたいな感じで死ぬやつおるから。
うん、
だからそういうのも難しいですよね。だから本人はこっちは逃げ道だと思っても本人は全然逃げ道だと思ってなかったりもするし、
うん、
うん、もう完全に殺された、あと解釈待ちって思ってる人もいっぱいいますから、
解釈早くしてほしいんですけどね。楽になんねやったら。で、お
う。で、
そう。腹を十字にかっさされて、うわ、早く下手くそ
まだまだみたいな。あ、でもやっぱりあれ、その江戸時代の話聞いてたら、
うん、
いっぱい下手なのがあったんですね。
まあ、
江戸時代末期とかに、堺事件であったじゃないですか。
堺事件、
はい。堺事件かな、うん、堺の方で起きた事件なんですけど、うん、要はその、ね、外国のやつとそれからどっかの藩の、
うん、
どこの藩か忘れましたけど喧嘩になって、
うん、
で結局のところ、まあ、いろいろその外人が一人死んだのかな、うん、外国のやつが死んで結局その外国側から責任取らせろとその藩の侍に、
うん、
まあ侍からしたら多分その大名行列がなんかお殿様の前を横切ったかなんかで無礼打ちしたらしいんですけど、うん、でもそういうの結局ダメで関係したやつ全員切腹ってなったんですよ。
外国の話なのに、外国っていうか外国からの話なのに、うん、 切腹なんだ。
だから、まあ、藩の侍からしたら、うん、俺ら悪くないのに切腹って言われて、うん、まあ理不尽ちゃ理不尽みたいな、うん、まあもう怒られたわけですよ、うん、まだ全然切腹やって、うん、分かったと、切腹したると、うん、で呼べとそいつも、うん、切腹を命令したその外人
ミサラー、
うん、でそこの堺のお寺かどっかで、うん、その外人が並んで、ほんで今からあの この失敗した連中がみんなで腹切りますって、オッケーオッケーオッケ
ー
って言って言ってたらしい、うん、ほんで一人目からはいって言ってみんなバンバン腹切っていったんですって、
うん、
で4人目ぐらいで切った蝶外人に投げたりとか
蝶
そうそうそうほんでも7人目ぐらいからもう外人がもう見てられんようになってストップストップノーサンキューっていうで残り、なんか残り8、まだ7人か8人ぐらい残ってんのに、俺にも切らせろーって言って、
つたつたつ
えと。もうその勢いで、なんで切らせねえんだ、この野郎って言って、外人がもう許してくださいって言って帰ったっていうのが堺事件らしいんですけど、うん、それぐらい開き直ったら。
ああ、何が悪いんじゃ。
そうそうそう、もう、プレゼンの時に、部下と一緒に、もうなんかもう切った人投げつける勢いでも、俺の教えたもんお前やろみたいな。たまにはそれぐらい切れてみた
と。逆切れね。
逆切れみ
たいな。まあまあまあ悪い、こっちが 100% もう 99% 悪いなと思ってた内容なんで、
うん、
まあもうサンドバッグ状態のしかなかったんですけどね。
まあでもね、その部下の代わりにサンドバッグになるのも仕事のうちですからね、これは。
うん、
で、その後そのサンドバッグを部下にそのまま投げつけるか、フォローするかで、多分、まあいろいろ人望とか、いろいろ変わってくる。まあそこも難しいですよね。
うん、まんま何も考え、何も感じない人もいますからね。
そうそう、
ね、
何も感じんと。
当たり前って思う人もいるし。
そうそうそう。ほんな結局ね、いつまでたってもそのプレゼンは、
多分よくない。
そのまま、質は悪いままなんで、うん、まあちょっとたまには、まあ難しいかもわかんないですけど、ちょっと人に嫌われるのも仕事のうちだと思って、やるしかないですね。まあ、僕は8割方嫌われてます。本当にもう。
だから本当に逃げ道のうまい作り方できてる人いたら教えてほしいなっていうの本当に切に思います。
ね、
うん。
僕らはちょっと無理っぽいです
ね。無理っぽいかな、逃げ道ね。
逃げ道の作り方がうまかったらね、あんな殺伐としたラジオになってないですよね。
多分ね、
うん、で一番思いましたもんね、逃げ道って大切だなって
はい、ということでおやすみなさい。
さよなら。